羅生門。著者、芥川龍之介。翻訳者、川名渚。ある日の暮れ方のことである。一人の下人が羅生門の下で雨やみを待っていた。広い門の下にはこの男のほかに誰もいない。ただところどころに塗りのはげた大きな丸柱にキリギリスが一匹止まっている。羅生門が朱雀大路にある以上は、この男のほかにも雨やみをする一目傘やもみえ星がもう二三人はありそうなものである。それがこの男のほかには誰もいない。なぜかというと、この二三年京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こった。そこで洛中のさびれ方は一通りではない。旧記によると、仏像や仏具を打ち砕いて、その荷がついたり金銀の箔がついたりした木を道端に積み重ねて薪木の城に売っていたということである。洛中がその始末であるから、羅生門の修理などはもとより誰も捨てて顧みるものがなかった。するとその荒れ果てたのを良いことにして、こりが済む、盗人が済む、とうとうしまいには引き取り手のない死人をこの門へ持ってきて捨てていくという習慣さえできた。そこで日の目が見えなくなると誰でも気味を悪がって、この門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのである。その代わりまたカラスがどこからかたくさん集まってきた。昼間見るとそのカラスが何羽となく輪を描いて、高いシビの周りを鳴きながら飛び回っている。ことに門の上の空が夕焼けで赤くなるときには、それがゴマをまいたようにはっきり見えた。カラスはもちろん、門の上にある死人の肉をついばみに来るのである。もっとも今日は黒煙が遅いせいか一羽も見えない。ただところどころ崩れかかった。そうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上に、カラスの糞が点々と白くこびりついているのが見える。下人は七段ある石段の一番上の段に、洗いざらした紺の青の尻を据えて、右の方にできた大きなニキビを気にしながら、ぼんやり雨の降るのを眺めていた。作者はさっき、下人が雨やみを待っていた、と書いた。しかし下人は雨が止んでも格別どうしようというあてはない。普段ならもちろん主人の家へ帰るべきはずである。ところがその主人からは四五日前に暇を出された。前にも書いたように、当時京都の町は一通りならず衰微していた。今この下人が長年使われていた主人から暇を出されたのも、実はこの衰微の小さな余波にほかならない。だから下人が雨やみを待っていたというよりも、雨に降り込められた下人が雪どころがなくて途方に暮れていたという方が適当である。その上、今日の空模様も少なからず、この平安町の下人のセンチメンタリズムに影響した。猿の小草刈りから降り出した雨は未だに上がる景色がない。そこで下人は何を置いても差し当たり明日の暮らしをどうにかしようとして、いわばどうにもならないことをどうにかしようとして、取り留めもない考えをたどりながら、さっきから朱雀大路に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである。雨は羅生門を包んで遠くからザーッという音を集めてくる。夕闇は次第に空を低くして、見上げると門の屋根が斜めに突き出したイラカの先に重たく薄暗い雲を支えている。どうにもならないことをどうにかするためには手段を選んでいるいとまはない。選んでいれば炊事の下か道端の土の上で飢え死にをするばかりである。そうしてこの門の上へ持ってきて犬のように捨てられてしまうばかりである。選ばないとすれば、下人の考えは何度も同じ道を展開した挙句に、やっとこの局所へ放着した。 しかしこのすればはいつまでたっても、結局すればであった。下人は手段を選ばないということを肯定しながらも、このすればの型をつけるために、当然その後に来たるべき、盗人になるより他に仕方がないということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである。下人は大きな臭めをして、それから大儀そうに立ち上がった。夕冷えのする京都はもう日よけが欲しいほどの寒さである。風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける。二塁の柱に止まっていたキリギリスももうどこかへ行ってしまった。下人は首を縮めながら、山吹の風見に重ねた紺の青の肩を高くして門の周りを見回した。雨風の憂いのない、人目にかかる恐れのない、一晩楽に寝られそうなところがあれば、そこでともかくも夜を明かそうと思ったからである。すると幸い門の上の廊へ登る幅の広い、これも荷を塗ったはしごが目についた。上なら人がいたにしても、どうせ死人ばかりである。下人はそこで腰に下げた聖塚の太刀が鞘走らないように気をつけながら、藁草履を履いた足をそのはしごの一番下の段へ踏みかけた。それから何分かの後である。羅生門の牢の上へ出る幅の広いはしごの中段に、一人の男が猫のように身を縮めて、息を殺しながら上の様子をうかがっていた。牢の上から差す火の光が、かすかにその男の右の方を濡らしている。短いひげの中に赤く膿を持ったニキビのある方である。下人は初めからこの上にいる者は死人ばかりだと高をくくっていた。それがはしごを二三段登ってみると、上では誰か火をとぼして、しかもその火をそこここと動かしているらしい。これはその濁った黄色い光が隅々に蜘蛛の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったので、すぐにそれと知れたのである。この雨の夜にこの羅生門の上で火をともしているからはどうせただのものではない。下人はヤモリのように足音を盗んで、やっと急なはしごを一番上の段まで這うようにして登り詰めた。そうして体をできるだけ平らにしながら、首をできるだけ前へ出して、恐る恐る牢の内を覗いてみた。見ると牢の内には、噂に聞いた通り、いくつかの死骸が無造作に捨ててあるが、火の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので、数はいくつともわからない。ただ、おぼろげながら知れるのは、その中に裸の死骸と、着物を着た死骸とがあるということである。もちろん中には女も男も混じっているらしい。そうしてその死骸は皆、それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど、土をこねて作った人形のように、口を開いたり手を伸ばしたりして、ゴロゴロ床の上に転がっていた。しかも肩とか胸とかの高くなっている部分に、ぼんやりした火の光を受けて、低くなっている部分の影を一層暗くしながら、永久におしのごとく黙っていた。下人はそれらの死骸の腐乱した周期に思わず鼻を覆った。しかしその手は次の瞬間にはもう鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情がほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからだ。下人の目はその時初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見た。ひわだ色の着物を着た背の低い、痩せた白髪頭の猿のような老婆である。その老婆は右の手に火をともした松の木切れを持って、その死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると、多分女の死骸であろう。